世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。
On the way supported by
High
Five。
皆様こんにちは、
キムです。
アラミです。
オンザウェイでは様々な背景を持った方のお話や身近な疑問を通して勉強の意味、目的とは何かを考えていきます。今回のコーナーはこちら、
サイン。
サインでは理系出身の2人が身の回りの様々な疑問に学校の勉強内容をもとにお答えしていきます。それでは早速本編の方をどうぞ。
だいぶ涼しくなってきましたね。
そうね、まあまあ夏の真っ只中に比べれば、
うん、秋になってくるとあのまあいわゆるいろいろなんか言うじゃないですか、なんかの秋とか、
あー食欲とかってやつですか。
そうそうそう、うん、でまあ変な振りだけど、僕はどれが一番好きだと思いますか。
難しいですねそれは。
まああでもそっか、まあ、そ
う難しいですね。まあ、選択肢は多分食欲と、
うん、
芸術と、
ああそうだね、
あと何ですか、読書も言います。
読書、あまあそうか、読書とかもあるか。一応どうなんだ、運動、
あ運動もそうか、まあ、食欲ちゃうの。
おまあ正解ですねいいですね。そうそうそうそう、食欲の秋で、でまあ秋じゃなくても美味しいんだけど、まあまあでも秋といえば、
秋といえば、
まあ年がら年中今はスーパーには売ってはいるんだけど、秋といえば、
はいはいはい、
そうだな、あの美味しいやつがあるじゃないですか。
どれですか。
どれですかね、あの強いやつっすね。
強い、
そう強いやつ、
強いやつ、何系やろ、果物とか。
あそうそう、まああれ果物に入るんかな、ちょっと自信なくしたけど、まあ果物っていうかデザートとして食うのが好きだね俺は。
あー何やろ
ね、普通にも入れられたりもよくするけど、
さつまいもとか。
おもう今日冴えてますねそうそうそうそう、さつまいもなんですよ。
あの
今ちょっとまあで、さつまいもに関してなんだけど、
はいはいはい、さつまいも
今ちょっとちらってなんかこうヒントのふりして、まあ多分伝わりにくかったやろうけど、まあ、強いとかなんとか言ったんだよね。
強いってなんだ。
そこまで俺たちやったことないと思うねんけどさ、
はいはいはい、
例えば我々だったらあの、はいはい、昔戦時中はねみたいな、あの甲子園球場のがねみたいな、芋甲子園球場で芋を作ってたんだよみたいな。
ああ強いってその植物としてってこと。
ああそうそうそうそう、
ああなるほど。
まあほんまにやってたんかはちょっとあのね、またぎきレベルだから分かん、うんうん、本当のところは分かんないけど、まあでもなんかそう言ったりするよねと。
ああ植物として育ちやすい。
そうそうそうそう、育ちやすい。
はあはあ。
でまああのなんかそういえば確かにその自分も今使ったんだけど、
はいはいはい、
育ちやすいとかなんとか言うけど、とかなんかその初めて育てるときはこう芋系の方が失敗しにくいようじゃないけど、家庭菜園するにしてもねとか、
はいはいはい、
あるいはその痩せた土地で育てるなら、
うんうんうん、
なんか最初は芋みたいな、
まあ、だからジャガイモとかそのイメージあるよね。
そうそう、最初なんかだから、まあ、カラッカラの土に育つかはちょっと疑問が残るけど、まあでもその、うん、適当な野菜とか植えても育たないけど、まあ、まずはなんかこう芋を育ててあげて、
はいはいはい、
でこう肥沃にしていってみたいなことを言ったりするけど、
うんうんうん、
いや なんでそもそも芋育つことができるんだよみたいな。
おお、なるほど。
なんでお前ら強いんだよみたいな。
あでももう確かにね、言われてみればそれね。
そうで、それがちょっとまあ気になっててよかった。そういえばなんか言うけど、なんか
はいはいはいはい、
まあ、なんでなんだろうっていうところがあって、それをちょっと見てみたら、
うんうんうん、
合ってるかは分かんないんだけどね、まだね。まあでもちょっと面白いというか、はいはいはい、意外な理由が出てきたんで。
おお気になるね。
そう、それをちょっと見ていきましょうかというところでございますっていう感じだね。
はいはい、
でさつまいもってやっぱりそのさっき自分が言ったみたいに、
うんうん、
そうなんかこう、まあ、本当にその飢餓とか食糧難の時とかに、まあ、さつまいもに、まあ、限りはしないんだろうけど芋系、まあ、でも特にさつまいもとかが、うんうんうん、まあ、よくにそういう風に育てられると。
はいはいはい。あ、まあ、芋類はね主食になってる国もね、
まあ、確かにもともとそうだね、
うんうんうん、
でこれのなんか理由がね、そうだね、まあ、さつまいもの、その遺伝子見てるとね、
おお遺伝子から、
そう遺伝子見るとなんか植物の病気に刺す細菌の遺伝子が、
うんうんうん、
遺伝子っていうか、まあ、遺伝子のその配列が見つかったらしいんですよね、
うん、植物側の、
そうさつまいもの中にその、うんうん、まあちょっと極端なことを言ったら、まあ言うと人間の遺伝子の中に並び見てたら、
うんうん、
なんかこの並びインフルエンザの並び入ってんでみたいな、
ああ分かりやすいよ今の、
そういうのが見つかったんて、
ほうほうほうほう、
でまあまあなんだってなるけど、まあ別にそのあれだけではまあどういう効果があるかちょっと分からへんけど、まあとりあえずあったと、
まあそれ、ね、それ単体でその病気にがね、あの出てるわけじゃないやろから、ね、
そうそうそうそう、でそのなんかそのね、あのまあちょっと名前がねちょっとごちゃってしちゃうからあれなんだけど、
ほうほう、
まあ最近はなんかアグロバクテリウムっていうみたいですわ。
アグロバクテリウム。
そう、アグロバクテリウム。で、これはまあ、その、植物に、まあ言ったら腫瘍を作るような病原菌なんやって。
おお、結構一般的なんや。
まあ、一応そうなんやろね。
なんか名前もすごいなんか一般的な名前してるね。
まあ確かに、まあ。
アグロのバクテリアってことでしょ。
まあそう。で、こいつが、その、まあ、植物に病気発生させるときに、
はい、
あのこう自分の遺伝子を植物に組み込むみたいな謎の能力を持ってるみたいなんだよね。
ああ、そのアグロバクテリウム側が、
そうそう、
植物の遺伝子にこうこう遺伝子情報に介入しに行くみたいな。
そう、介入しに行くことができちゃうみたいな。
なんかあれやね、結構強めな感染の仕方やね。
そうそうそう。だからまあちょっとこれは、まあ、話がそれちゃうんだけど。まあ、実際この能力をちょっとこう拝借して、
うんうん、
こうなんか、これ品種改良とかでも使ってるのかもしれないね。まあ、人工的なこう遺伝子の導入に使えるって説明があったから、
はあはあ、
人間がこういう、なんかこう、こういう風なあの植物作りたいなって思った時に、アグロバクテリウムのその遺伝子に介入するっていう力を借りたりする時もあるみたい。
なるほど。
まあ、ただちょっと話が、ごちゃごちゃしちゃって申し訳ないけど、とりあえずまあさっき言ったさつまいもにあったよっていうのは、うん、何もしてなくてもアグロバクテリウムってやつの配列があったよってことね。
おー、ほうほうほう。
もう ほっといても自然のその俺たちが食ってるさつまいもにはそもそもそのアグロバクテリウムってやつからこうもらったんやろなっていう遺伝子が、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、そもそも入ってんね
って。入ってると。
そうそうそう。
ということはあれ。ってことか、アグロバクテリウム側からするとさつまいもはあれいるやんと、
ああまあなるやろね、
なるよね、
まあ確かにそこはそうなるかもしれないね。ただまあね、今ここで言いたいのはまあとりあえず遺伝子になんかこう入れる能力があって、まあ入って、うんうん、まあ入れるっていうか自分の遺伝子をこう相手にブシュって入れる能力があって、
はいはいはい、
まあなんかしたらしいと、
うんうん、
で昔まあさつまいもも、まあ、遥か彼方昔やね、
はいはいはい、
まあ、それこそ100万年前とかぐらいにこうブシュってやられて、
うん、
で入れられたと、
うんうんうん、
自然の状態でね、
はいはい、
人間がごちゃごちゃしなくて自然界で、はいはい、でその後そのアグロバクテリウムの遺伝子が残ったまま、
うんうん、
さつまいもくん、昔のさつまいもが育って、で何世代かこう、まあ、ずっと繰り返していったわけやね。
おそらくそうなるわね、
うん、でこれで別にそのアグロバクテリウムの遺伝子入るんやけど、
はいはいはい、
まあ、いわゆるその、ね、人間だけじゃなくていろんな動物の進化でもそうだけど、まあ、いらんかったらなくなるわけよ。
そうやね、進化の過程でね、
そう 必要なかったら。
うんうんうんうんうん。
でも、なんか知らんけど、未だに残ってるっぽいぞと。
ほう。
だってまあ、ね、今だから調べたら、今俺たちが食ってるさつまいもには、なんかアグロバクテリウムからもらったやつが入ってるっぽいっていうのは、はい、一番最初に言ったように入ってるから。
はいはいはいはい。
まあ何百年か前にぶち込まれたやつが、なんか知らんけどずっと残ってると。
ほうほうほう。
じゃあそれはなんか、どういう効果があるんかなみたいなことをまた調べたみたいなんだよね。
はいはいはいはいはい。
でそしたら、まあここら辺もちょっと話がごちゃごちゃしすぎるんで、もうだいぶすっ飛ばすと、はい
は
い
うん、
そのアグロバクテリウムの遺伝子があったら、そもそもまあアグロバクテリウムってその、まあ病気だからさ、
うんうんうんうん、
まあ植物になんか刺すのよ。
まあそうやね。
まあだから俺が暮らしやすいように、まあ言ったら、病気だからまあ寄生虫とかみたいに考えてもいいし、
うんうんうん、
まあうまいこと刺すと。でその時にその植物に自分のまあ餌になるようなもん作らすみたいなんだよね。
ああまあそうで、そうやろな、その、
うん、
生物というかあの生き残るためには。
そうそうそう、
うんうん、
でそしたらそのアグロバクテリウムが作らせてるそのまあ餌みたいなものがあって、
はいはいはいはい、
それによってで実際まあこれは別に今もそのさつまいも自身がそのまあ言うたら自分自身で作らされてるわけだけど、
はいはいはい、
まあ何かそのアグロバクテリウムの餌になるものを作ってんだよね、
さつまいもも。
そう、さつまいもも。でそしたら何かまあじゃあどういうことが起きるんかって言ったら、
うん、
他のやつと比べて、
うん、
アグロバクテリウムがない場合と比べて見てみたら、
うん、
その時にはなかった微生物がめちゃくちゃ集まってきてたらしい。
ほう。
つまりなんかもともとアグロバクテリウムの餌のために作らされてたけど、
はいはいはいはい、
それ作らされたらなんか土のその自分の周りに、まあ、ここはいいのかは本当は今のところまだ分かってないみたいだけど、
はいはいはいはい、
なんかとりあえず普通だったらいないような微生物が集まってきてるっぽいぞっていうのは分かってきてんで。
あ、さつまいもの周りに。
そうそうそうそう。
ああ、そういうこと。そのアグロバクテリウムの養分になるようなものを、
そう、
まあまあもともとそのアグロバクテリウムにまあ感染というかあの寄生されてるような食物だったらまあ作るという傾向があって、でもさつまいもはそもそもアグロバクテリウムには感染はしてないから、
うん、
現時点で感染してないけども同じようなその
もう状態に最初からなってるみたいな、そう
そう、養分を作るという習性が残っていて、そしたらなんか別のやつらがそれ目当てに湧いてると、
うん、
でそれは細菌というかそういうのじゃなくて微生物がこう土の中にいっぱいいると。
そうやね。
あー、なるほど。
そう、まあだ結局おそらくそこなんじゃないかという話になってきてるっていうことらしい、
ね。まあ、土に微生物が確かにいっぱいいると土はねこう肥沃になっていくよね。
そうそうそうそう。
おお、そういうこと。
だからまあ普通の別に植物だってその微生物集めたりっていうか、
はいはい、
まあ折ったりしてそれのおかげで生きていくっていうのはあるんだとは思うけど、
うんうんうん、
そのサツマイモの場合は、まあ、サツマイモだけじゃなくてちょっと別の植物とかもアグロバクテリウム感染した痕跡があったりするらしいけど、
へえ、
なんだったかな、ピーナッツとかだったかな。
あ、落花生ってこと。
あ、そうそうそうそう、その辺とかもあるみたいなんだけど、
ほ
う
ほ
う、あ、お茶とかもか、
へえ、
らしいんだけど、まあ、結局そのアグロバクテリウムの、まあ、今となってはおかげで微生物を集めることができて、その普通の植物だったらちょっと辛いというか、
うんうんうん、
成長するには厳しいような環境であっても自分が育ちやすいというか、あの、まあ、土が肥沃になりやすい状況を作り出して、
へえ、
で結果まあその言ったらね、まあ、土作りが自分自身でできるって言ってしまっていいのかな、そこまで言うと言い過ぎかもしれないけど、
あ、でもまあそうなってることですね。
まあそういうことができるみたいですね。
そのアグロバクテリウムにやっぱ感染することは普通の植物からするとあんまり良くないことなのかな。
ああ、まあ確かにそこはどうなのかな。確かにまあそうだね。
今の話だったらなんかアグロバクテリウムに感染してる、感染というかまあそいつがこうひっついたものもその養分を作り出したらその周りになんかまた違う微生物が集まってきそうなもんやけどな。
はいはいはいはい、まあ、そう言われると確かにそうだね。そこ確かに 似てないけど、まあ本来は、まあ言ったら植物の病気なわけだから。
良くはないんやろな。
良くない効果がでかいんかな。
うん。
もしかす、ちょっとここはね、その、そう、そこまでその原文のその論文をこう見てきたわけじゃないんで、なんと思うんだけど、はいはい、もしかするとその、言ったらその、昔にもらって、年月かけて遺伝子厳選していったから、
はいはい、
その間にその、まあ、マイナス的な部分は割となくなってるのかもしれないね、さつまいもの場合は。
ああ、はいはいはい。まあね、その、長いこと生きれるっていうのはそういうことやもんね。
うん。まあだから、本来はなんか腫瘍ができるらしい、腫瘍というかまあ、なんか、根っこがなんかこう、ボコってなっちゃったりするらしいんだけど、
は
い
は
い
は
い、まあそうなると普通の植物だったらこう、どうなんかな、そこばっかエネルギーが吸われるとかなっちゃうのかもしれないね、もしかしたら。
ああ、そうか。まあ単純にそっちがきつくなって長く生きられないのか。
ああ、
うん、
いいとこ取り的な状況になってるのかもしれないね、
はあ、
さつまいもの場合は。
あ、でもそうなんや。その
そう、
芋じゃ植えた方が土がすごく肥沃になっていくんや。
まあそうみたいね。だから、まあ、イメージ的にもまあなんか初手は芋みたいなイメージがあったけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ実際その効能的にもやっぱりまだ断言はできないみたいだけど、
うんうんうん、
まあそうなんじゃないかというふうに言われてる。
へえ。そのさつまいも自身がやっぱさっき言ったようにアグロバクテリウムにこう感染というかこいつがかかるっていうのは、
うん、
事例としてはじゃあ少ない感じなのかな。
あ、そうやね。
その遺伝子レベルで昔かかってるってことは多分すでになんていうかワクチン的な抗体みたいなものを持ってる状態に近いんかな。
あ、まあ、確かにそれもありえそうだね。ああ、なるほどね。まあもしかしたら、だからそういう点の利点もあるかもしれへんってことか。
まあね、病気がね、それだけじゃないからね。
まあまあ確かにね。
他のも多分あるやろうけど。
確かに、その部分もなんか、あの、まあ一つとはいえ、こう抗体みたいになってたら、
はいはい、
まあ他のやつらよりは有利というか、まあそれは強いわなっていうふうにはなってくるね。
そうやね。
まあ、ちなみにこれは結構最近の話らしくて分かったのは。
あ、そうなんや。
うん、俺もちょっとびっくりしたんだけど、2022年になってから発表されてることやから。
あ、そうなんね。
めちゃくちゃ最近やね。
はあ、
今年の、うん、今年の春ぐらいかな。
へ
え。逆に言うとそれまで、あの、さつまいもがなんでそんなにいいのかっていうのは言うほど分かってなかったとも言えるって感じやけど、
なんか植えたらとりあえず育つから
そうなんかいいよねっつって、なんかいいよね、なんか強いなこいつらみたいな感じで言ってて、意外と分かってなかったみたいやね。まあ予想はされてたのかもしれないけどね。
ああ、
ある程度はね。
まあでも遺伝子分解までせん、そうさ、遺伝子の解析までせんって分からんもんな。でもそれもな、
うん、もうほとんど言ってたようなもんだけど、多少補足したら、だからあえてそのサツマイモからそのアグロバクテリウムのなんていうんかな、
配列、
この辺アグロバクテリウムの配列やろって部分を除いてやったサツマイモはやっぱりちょっとしょぼいらしいわ。
へえ。
育つ力がしょぼくなっちゃうみたいな。
むしろじゃってその配列を他のやつに入れてしまえばっていうことを考え出すよね。そういう、そんなこと言ったらね。
そうそうそう。とか、あとはそのあとそれをやったときに、結局その、まあ、どれやねんみたいな、その微生物がなんか集まってきてるらしいってなるけど、
うんうんうん、
結局その微生物がなんか、なかなかやっぱり難しいんやろね、観察するのが。
ああ、まあそらな、難しそうやね。
だからもうこれが、その植物のとか、
はいはいはい、
まあ、さつまいもに限っちゃう可能性もあるけど、うん、さつまいものを育つときに促進してくれる微生物だって分かれば。
ああ、そうかそうか、もうそいつをこう、
そうそうそう、まあ、もうそれを
肥料的に撒いてあげるようなことをすればいいってこと、
う
ん、
そうそうそう。
はあ。
だからもしかするとまた近々なんか農業がちょっとだけ変わる可能性も実は
あるよね。だって
さつまいもくんからありえる可能性があるよ、ここらへん。
だって結構食料の問題とかで結構深刻で、
そうそうそう、
特にそのね、どこの土地にもこう均等に作物が育つわけじゃないから、
そうそうそう、
確かに芋類っていうのは結構ね、その気軽に比較的育てられるもんとはいえ、それだけではちょっとやっぱ足りないところももちろんあるし、
はい、
それは
そうなんですよ、
期待大じゃないですか。
そうなんですよ、だからまたね、もうこれまでも人を救ってきたけど、さらにまたさつまいもくんが世界を救う可能性もある
って。あるよね。
めっ、まあ、そんな、
いやすごいな、面白いな。
そう、そういう風にちょっとさつまいも上げしといて締めていこうかな。
On the way。オンザウェイでは皆様からのお便りや、テレビってなんで映るの？のような身近な疑問を募集しております。番組のホームページ、ツイッターアカウントからアクセスよろしくお願いします。物事を始めるには、いいも悪いも、早いも遅いもありません。歩きながら途中でいろんな風景を見ることが大切です。では、次回またお会いしましょう。